の広報岩出2020年2月第167号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ第19回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会。2ページ税の申告。3ページ情報トピックスは6ページと7ページです。表彰令和2年岩出市消防団出初め式挙行農業委員農地利用最適化推進委員の募集。6ページ岩出市見守り合いネットワーク事業をご活用ください。7ページ暮らしの情報は8ページの税・料金から20ページの相談までです。税・料金8ページ健康・介護10ページ環境・エコ12ページ募集12ページ講座・催し14ページお知らせ16ページスポーツの大会結果17ページ緑化センターのお知らせ17ページ子育てコーナー18ページ2月の相談20ページ公民館講座一般ピラティス入門コアを強化して基礎代謝免疫力アップふるさと感動物語ふれあいファミリーコンサート開催スポレクフェスタを開催しました。21ページ図書館へ行こう22ページ町の話題23ページ歴史の道100選に選定葛城資源の道大日寺赤道宝塔殿明海に供養塔が岩出市指定文化財に指定マイナンバーカードを作りませんか。24ページ目次終わり。まず表紙です。応援よろしくお願いしますのメッセージとともに今年のジュニア駅伝出場選手の集合写真が載せられています。
第19回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会2月16日日曜日午前11時君井寺公園陸上競技場スタート。岩出市では市内の小中学生から選出された選手らで選手団を結成し代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。大会は君井寺公園陸上競技場をスタートし県庁前をゴールとする10区間 21.1km で行われます。岩出市選手団をご紹介します。小学生男子6人山崎小学校6年土橋弘則さん山崎北小学校6年高井雄介さん上岩出小学校6年渡辺敦樹さん中央小学校6年田中春人さん岩出小学校5年谷川春人さん山崎北小学校5年田中優馬さん小学生女子6人岩出小学校6年坂下まつりさん山崎北小学校6年山岡真城さん上岩出小学校6年石橋なごみさん根頃小学校5年山下真央さん根頃小学校5年舘美優乃さん根頃小学校5年 黒田芽衣さん、中学生男子12人、岩出中学校3年、田畑博人さん、岩出中学校3年、中村博里さん、和田附属中学校3年、佐野圭さん、岩出中学校2年、片山良也さん、岩出中学校2年、戸口壮太さん、岩出中学校2年、角田大賀さん、岩出第二中学校2年、高雄也さん、岩出第二中学校2年、吉川日高さん、岩出中学校1年、生駒匠さん、岩出第二中学校1年、矢野春太さん、岩出第二中学校1年、伊波光希さん、和田附属中学校1年、佐野ひなたさん、中学生女子8人、紅葉中学校3年、福田ひなさん、岩出第二中学校2年、石橋いさきさん、岩出第二中学校2年、西畑あかりさん、岩出中学校1年、岡ぐるみさん、岩出中学校1年、池本光子さん、岩出中学校1年、坂口伊織さん、岩出中学校1年、徳田朱里さん、岩出第二中学校1年、久保琴さん。以上です。我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。ジュニア駅伝競争大会についてでした。
税の申告。所得税確定申告と市県民税申告のお知らせです。申告書はご自身で作成して、提出はお早めに。まず、国家税務署の確定申告書作成会場です。会場は JR 国家駅南側の紀の川市商工会館です。開設期間と相談受付時間は2月17日月曜日から3月16日月曜日までの午前9時から午後4時までで、土曜日曜祝日を除きます。申告会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。2月14日以前および3月17日以降は国家税務署の通常窓口での対応となります。前年分の申告書の控えなどをお持ちください。またこの会場で納税はできません。金融機関などをご利用ください。確定申告はパソコン、スマホが簡単便利です。国税庁ホームページへアクセスしてください。なお、紙面にある QR コードもご利用ください。作成したデータは e-tax で送信して提出することができます。マイナンバーカードを利用して送信する方法と、税務署で事前に発行を受けた ID パスワードで送信する方法があります。また、申告書を印刷し、郵送により提出することもできます。その際に、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて送付するとともに、返信用封筒も同封してください。所得税の還付申告については、2月14日以前であっても、郵送などにより税務署へ提出することができます。申告書の提出先は、郵便番号649-6592 紀の川市小川807小川税務署です。 岩出市役所での税務署による確定申告出張相談は、2月13日木曜日と14日金曜日の2日間のみです。相談受付時間は、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までで、岩出市役所3階第6会議室で行います。なお、混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。市職員による申告相談は、2月17日月曜日から3月16日月曜日までの期間で、午前9時30分から11時30分までと、午後1時から4時までです。入力補助や受付員を希望の方は、税務署での申告をお願いします。相続税、贈与税、土地、建物、株式などの譲渡所得などの相談は行っておりません。前年分の申告書の控えなどをお持ちください。市県民税の申告について、令和元年平成31年中に所得がなかった方は、確定申告は不要ですが、次に該当する方は、市県民税の申告書を提出してください。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、所得証明書などが必要な方、国民年金保険料免除申請をする方、児童扶養手当を受ける方、公営住宅の手続きをされる方などです。申告をしていない場合、証明書の発行や各種手続きがすぐにできない場合があります。また、公的年金などの収入が400万円以下、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下の方についても確定申告は不要ですが、公的年金などの源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除などの適用を受け、市県民税が減額となる場合は申告をしてください。公的年金などにかかる雑所得以外の所得がある場合など、市県民税が増額となる場合も申告が必要です。相談提出日時、提出場所は次の通りです。2月17日月曜日から3月16日月曜日までの午前9時30分から11時30分までと午後1時から4時までで、岩出市役所3階第6会議室です。市職員による相談や提出は今年度から受付時間を変更していますので、ご注意ください。申告相談は相談会場で時間内にお願いします。市県民税の申告書は、申告期間前でも市ウェブサイトから印刷し、郵送により提出することもできます。混雑した会場に出向く手間のない郵送による提出をぜひご利用ください。マイナンバーの記載と確認が必要です。申告書には、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーの記載が義務付けられています。申告書提出の際には、納税義務者本人のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができるものをお持ちください。また、郵送で申告書を提出する際、および代理人が提出する際は、これらの確認書類の写しの添付が必要です。確定申告書送付対象者の見直しが行われました。岩出市役所の会場で相談され、申告書を提出された方には、税務署から送付されていた申告書に変えて、確定申告のお知らせが送付されています。確定申告のお知らせとは、確定申告書の納期限及び予定納税額などの 確定申告書の作成に必要な情報を記載しているはがきまたは通知書のことです。なお青色決算書または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については国税庁ホームページで様式をダウンロードいただくか、相談される各会場で請求してください。医療費控除の注意点です。平成29年分の確定申告以降、医療費控除、医療費控除の特例、セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要です。平成29年分から令和元年分までの確定申告及び平成30年度から令和2年度までの市県民税申告については、これまでと同様に医療費の領収書の添付または提示によることもできます。セルフメディケーション税制には共通の識別マークがありますが、対象商品でも一部表示がない製品もあります。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ先は、確定申告については、国家税務署個人課税第一部門、電話 73-3301、市県民税申告については、市役所税務課市民税係、電話 62-2141 です。税の申告についてでした。
情報トピックス、表彰のお知らせです。令和元年度文化庁長官表彰、主根頃塗り所山会代表池上新山こと池上秀明さんが表彰されました。おめでとうございます。令和2年岩出市消防団出初め式が挙行されました。1月3日金曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式を挙行し、舞台観閲、永年勤続者などの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また岩出橋下流木の川の北側河川敷において各部隊が一斉放水を行い、出初め式は盛会のうちに終了いたしました。なお当日表彰を受けられた団員の方々は次の通りです。公益財団法人和歌山県消防協会金属表彰20年、第2分団第5部伊原秀樹さん、第4分団第4部日野啓二さん、第4分団第6部辻野正夫さん。長地域消防協会金属表彰17年、第一機動隊加納秀樹さん、第三機動隊松本淳さん、第一分団第一部犬塚秀樹さん、第一分団第一部犬塚忠さん、第一分団第四部宇本義明さん、第一分団第四部大東康弘さん、第四分団第三部鳥本隆さん、第四分団第四部出口宗樹さん。岩出市優秀部隊表彰、第一機動隊岩出地区大町、第四分団第五部西国部。以上です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 総務課危機管理室へどうぞ。農業委員農地利用最適化推進委員の募集について、令和2年7月19日をもって現農業委員及び現農地利用最適化推進委員が任期満了となるため、各委員を募集します。 農業員の業務は農地転用、農地などの権利移動の審議や承認を行います。また農地利用最適化推進委員の業務は担当地区において農業員と連携を図り、農地利用の集約集積化を行います。募集期間、2月3日月曜日から3月4日水曜日まで。任期は令和2年7月20日から3年間です。定員は農業員14人、農地利用最適化推進委員6人、岩出地区1人、山崎地区3人、根室地区1人、上岩出地区1人です。応募方法など詳しくは、岩出市役所電話 62-2141 農業委員会事務局までお問い合わせください。
岩出市見守り合いネットワーク事業を活用してください。岩出市では認知症などにより行方不明になる恐れのある高齢者やその家族が安心して生活できるように、岩出市見守り合いネットワーク事業を実施しています。事業内容、認知症などにより行方不明になる恐れのある高齢者などの情報を市へ事前に登録し、対象者には靴などに貼るステッカーを配布します。対象者が行方不明になった際は、事前登録内容及び発生時の情報を協力者に配信することで早期発見につなげます。協力者は岩出市、紀の川市の民間事業所、介護事業所などでこの事業に協力することを申し出た事業所です。令和元年11月30日時点で128事業所あります。事前登録対象者とは、岩出市に住所を有する、在宅で生活しているおおむね65歳以上の方で、認知症などにより行方不明になる恐れのある方です。申請に必要なもの、対象者と申請者の認め印、対象者の写真、正面1枚、横顔1枚、顔の特徴が分かりやすいものです。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、地域福祉課、地域包括支援センターへどうぞ。岩出市見守り合いネットワーク事業についてでした。
暮らしの情報、税・料金です。国民年金保険料の納付は口座振替が便利です。口座振替の利点、納付書で納めるよりお得。月々の口座振替を早割り、保険料の当月末振り替えにした場合、1ヶ月につき50円割引になります。2年分、1年分、または半年分をまとめて一括全納にすると、納付書で一括全納するより割引額が大きくなります。口座振り替えの申し込み方法。各金融機関、年金事務所、または市役所に、年金手帳もしくは納付書、預金通帳、金融機関届出印をお持ちの上、国民年金保険料口座振替納付申出書にご記入ください。なお、令和2年4月分の保険料から一括全納を希望される場合、口座振替納付申出書を2月28日金曜日までに各金融機関、年金事務所、または市役所に届くよう手続きを行ってください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課、保険年金係までどうぞ。 漏水していませんか？普段に比べて使用水量が多い、料金が高いと思われるときは、漏水しているか次の方法で調べることができます。漏水のチェック方法。1、家の中の蛇口を全部閉めてください。2、水道メーター内のパイロットマークがわずかでも回っていたら、漏水の可能性があります。もし漏水していたら、至急に岩出市指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水修理をされた場合、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。修理完了後、減免申請手続きをしてください。お問い合わせは、岩出市役所、上下水道業務課、上水道係までどうぞ。国民健康保険加入の皆様へ、海外渡航中の病気や怪我、出産についてのお知らせです。まず、海外で診療を受けたとき、海外療養費について。海外渡航中に病気や怪我により、海外の医療機関などで治療を受けたとき、帰国後に申請すると、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限ります。申請に必要なものは9つあります。1、国民健康保険証。2、印鑑。3、世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの。4、診療内容明細書。5、領収書。6、領収明細書。7、診療内容明細書及び領収明細書が外国語で記載されている場合は、その日本語訳文。翻訳者の住所、氏名の記載が必要です。8、海外にいた期間に使用したパスポート。渡航期間確認のため、原本が必要です。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の判券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。9、現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書。申請窓口で記入してください。以上です。次に、海外で出産したとき、出産育児一時金についてです。国民健康保険の加入者が出産した場合は、世帯主に出産育児一時金が支給されます。支給申請に対し、適正な審査を実施するため、申請の際は必要書類の準備などご協力をお願いします。申請に必要なものは8つあります。1、国民健康保険証。2、印鑑。3、世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの。4、医療機関から交付される出産費用の領収明細書の写し。5、出生証明書の原本、並びに出生証明書の日本語訳文、翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。6、出産した方のパスポート、渡航期間確認のため原本が必要です。該当機関の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の判券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。7、現地の公的機関が発行する戸籍や住民票など、住民登録に関する書類。これは、出生した子が 海外に居住しているなど、岩出市の住民登録がない場合にのみ必要です。8、現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書。申請窓口で記入してください。以上、詳しくは、岩出市役所保険年金課保険年金係までお問い合わせください。納期限のお知らせです。固定資産税第4期、国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第8期、介護保険料第9期の納期限は3月2日月曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の2月夜間納税相談日は13日と27日の木曜日。保険年金課窓口で受け付けます。午後8時までにお越しください。以上、税・料金でした。
健康・介護です。令和元年度国民健康保険特定健診受診状況。令和元年12月末時点です。特定健診の受診率は12月末に判明している分で 24.1% と、昨年同期と比較すると 1.2% 増加しています。特定健診は無料で受診いただけます。生活習慣病を早い段階で予防することを目的とし、自己の健康管理にも役立つ健診ですので、積極的に受診しましょう。また、国保の方で、パートなどの勤務先で健康診断を受診された方、平成31年4月以降の健康診断結果のコピーを市役所を提出していただいた場合は、特定健診の受診に変えることができます。特定健診の受診率向上にもつながりますので、ご協力をお願いします。なお、健康診断結果を提出された国保の方には、粗品、ティッシュ5箱をプレゼントします。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品は、新薬の特許終了後に製造・販売されている薬です。新薬よりも安価に製造でき、国の厳格な審査を受け、新薬と効き目や安全性が変わらないと認められてから販売されますので、ご安心ください。処方してもらうには、医師または薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック医薬品希望カードやシールを医療機関などの窓口で提示してください。必要な方は保険年金課、総合保健福祉センター、各公民館に備えていますのでご利用ください。ジェネリック医薬品の注意点。すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、ジェネリック医薬品に変えても、自己負担額が新薬とほとんど変わらない場合もありますので、ご注意ください。手洗いとうがいで冬の感染症を予防。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。予防のポイント。外出から帰ったときは、手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は、体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気が乾燥し、喉の粘膜の防衛機能が低下します。部屋の湿度を 50% から60% に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は、人混みへの外出は控え、 外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときは、ティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また、症状がある場合は、マスクをして、しぶきなどを飛ばさないようにしましょう。お問い合わせは、子ども健康課、健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。産後ケア事業をご存知ですか？出産後、家族などから支援を受けられず、体調や育児に不安のあるお母さんが安心して子育てができるよう、宿泊型のケアやデイサービス型のケアを医療機関で受けることができる事業です。対象は岩出市にお住まいで、ご家族から家事や育児の支援を受けにくい、また体調不良や育児不安のある方、宿泊型は生後2ヶ月未満、デイサービス型は生後4ヶ月未満であることです。利用の適否についてはご相談ください。費用は宿泊型1回6000円、3食付き。デイサービス型1回500円、食事なしです。時間や上限回数、対象医療機関、申請方法など詳しくは総合保健福祉センター内子育て世代包括支援センターギュッとフル岩でどうぞ。電話は 67-6081 です。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせです。岩出市内に住民登録のある次の方を対象に実施しています。今年度に次の各年齢になる方、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の方です。また、60歳以上、65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。費用は自己負担3000円。ただし、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。事前に福祉事務所で生活保護受給証明書の交付を受けてください。接種を希望される方は、実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と予防接種済証を持参し、接種してください。期限は3月31日までです。接種希望の方は、接種忘れのないようにお願いします。ただし、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことのある方は対象外です。詳しくは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 お問い合わせください。がんについて知ろう。がん検診を受け、早期のがんが見つかった方にお話を伺いました。70歳代の男性、平成29年度、早期がんを大腸がん検診で発見。今回見つかったがんは何でしたか？はじめはポリープがあるよ、心配はないけれども、取っておこうということでした。内視鏡検査で取ってきたポリープの先端ががんだったんです。今まで毎年がん検診を受診されていましたか？仕事を退職してから毎年個別の検診を受けていました。今までずっと陰性で異常はなかったのですが、初めて陽性になりました。精密検査はすぐに受けに行こうと思いましたか？ お尻からの検査なんか嫌だと思っていたが、今回の検査結果を聞いて覚悟を決めていたので、大腸の内視鏡検査に抵抗はなかったです。検査は麻酔をしてくれたので楽に受けることができました。結果を先生から伝えられどう思いましたか？ポリープを取った後の検査でがんだったと分かったので、聞いた時はびっくりしました。今では笑い話です。結果的に良かったです。その後の経過はどうですか？内服とかもなく、定期的に検診を受けているだけです。異常なく経過していますよ。今の体調はどうですか？大丈夫です。心配もしていません。市民の方へメッセージをお願いします。健康が気になっているのはみんな一緒。行きたいけれど結果を恐れて怖くて行けないのはわかる。でも今回検診を受けて精密検査を受けたから早期のがんが見つかった。負担のない検診だから受けた方がいいです。がんについて知ろうでした。2月の休日歯科診療当番医は次の通りです。2日日曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、電話 64-3014。 9日日曜日、西野歯科医院、岩出市北大池、 62-4556。 11日火曜日、磯野歯科医院、紀の川市伊達市場、 75-2063。 16日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、 77-4068。 23日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町丸洲、 64-8727。 24日月曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話61-1791へお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。8日土曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で行います。詳しくは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2箇所あります。まず長休日休館診療所です。紀の川市東大井、電話77-6410。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。受付は午後4時30分までです。なお長休日休館診療所では純夜帯診療として、次の期間に限り内科のみ午後8時から10時まで診療を行います。期間は3月15日までの土日祝日です。次に和歌山市夜間休日応急診療センター。電話は 073-425-8181 です。なお、ここでは小児科も受け付けます。 また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。環境エコです。ゴミの不法投棄を禁止します。ゴミを河川、堤防、道路などに捨てた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は、環境汚染を招くなど、多くの皆様に多大な迷惑をかけますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミを出す場合、きちんと分別し、不適切なゴミが混ざっていないか確かめ、市の指定袋に入れ、収集日に決められた集積場所に出しましょう。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。2月の缶瓶類不燃物回収日と、資源ごみ回収日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶類不燃物回収日は5日と19日、第1、第3水曜日。資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は12日と26日、第2、第4水曜日。資源ごみ回収日は毎週木曜日です。詳しくは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。募集です。第15期岩出市ときめき交通大学学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として4月から翌年1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は年齢65歳以上、岩出市にお住まいの方です。運転免許の有無は問いません。募集定員25人。募集期間2月28日まで。参加費用は無料です。定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。岩出市会計年度任用職員を募集します。3つあります。1、総合保健福祉センター管理人を1人。業務内容は管理業務、簡単な施設の修繕や草刈り機による草刈りなどです。2、私立小中学校に勤務する介助員を若干名。業務内容は支援を必要とする児童生徒の学校生活介助業務です。3、社会教育施設管理人を若干名。業務内容は公民館、図書館、駅前ライブラリー、民族資料館、根室歴史資料館、総合体育館など市内の社会教育施設の管理業務です。複数施設への勤務を予定しています。いずれも雇用期間は4月1日から令和3年3月31日まで。受付期間は 2月27日木曜日まで、土曜、日曜、祝日を除き、午前9時から午後5時30分までです。郵送の場合は、2月27日木曜日必着です。提出書類、写真を貼った履歴書一通、提出書類の返却はありません。面接日などは、後日本人宛てに通知します。業務内容、応募資格などの詳細は、岩出市ウェブサイト、または関連する施設へお問い合わせください。1の総合保健福祉センター管理人は、子ども健康課健康推進係、電話61-2400。2の私立小中学校に勤務する介助員は、教育総務課総務係へ。3の社会教育施設管理人は、障害学習課公民館係、または民族資料館、電話63-1499へどうぞ。募集でした。
講座催しです。今月のふれあい学級は認知症サポーター養成講座です。講師は岩出市役所地域福祉課地域包括支援センターの職員です。日程は次の通りです。根頃学園2月5日水曜日、紀仙台学園17日月曜日、山崎学園19日水曜日、上岩出学園21日金曜日、岩出学園26日水曜日です。いずれも各地区の公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。第14回岩出市民卓球大会を開催します。3月22日日曜日午前9時30分開会、市民総合体育館で行います。4人から6人の団体戦とシングルス、ダブルスの個人戦があります。参加資格は市内にお住まいかお勤めの方、参加は無料です。申し込み書は市民総合体育館にあります。2月21日金曜日午後5時までにお申し込みください。詳しくは障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。ピアサロンに参加しませんか？参加は無料です。ピアサロンは認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。日頃の悩みや思いを話してみませんか？3月3日火曜日午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター会議室 A で行います。認知症の方を介護されているご家族や関係者が対象です。また認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターまでどうぞ。ブラッドシアター、家で死ぬということ。余命3ヶ月を宣告され、先祖代々守ってきた家で死にたいと願う義母のため、岐阜県白川郷で一冬を過ごすこととなった都会暮らしの男を描いた作品です。難しいけれど皆が直面する問題です。日時は3月13日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。先着100人、入場は無料です。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係、または岩出図書館 電話 62-7222 へどうぞ。ココラティエに参加してみませんか？妊婦さんのくつろぎサロンです。ママ同士の交流を通してゆったりお茶を飲みながら楽しい時間を一緒に過ごしてみませんか？日時は3月3日火曜日午前9時30分から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター2階日常生活訓練室です。対象は岩出市にお住まいの妊娠中の方。母子健康手帳、バスタオルをお持ちください。お問い合わせは総合保健福祉センター内にある子育て世代包括支援センターギュットフル岩出へどうぞ。電話は 67-6081 です。ニュースポーツ体験館にお知らせです。市スポーツ推進委員会では子どもから大人まで誰もが手軽に楽しめるニュースポーツ教室を開催します。何かスポーツを始めたい方、仲間探しを考えている方、ぜひお越しください。お待ちしています。日時は2月1日と3月14日の土曜日午前10時から正午まで市民総合体育館の1階アリーナで行います。スポーツ推進委員などの指導のもと、みんなで一緒に楽しく運動することができます。今回はボッチャなどを実施します。対象は小学生以上の岩出市にお住まいかお勤めの方、先着50人程度です。運動のできる服装で上履き、タオル、飲み物などをお持ちください。参加は無料です。お申し込みお問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。第14回紀の川市岩出市暴力追放市民大会が2月5日水曜日午後2時から古川ふるさとセンター小ホールで行われます。和歌山県警察音楽隊によるコンサートで粗品の配布なども予定しています。入場は無料、事前のお申し込みも不要です。お問い合わせは総務課危機管理室までどうぞ。第23回岩出市民ふれあい祭り、第28回公民館フェアを開催します。開催日は3月1日日曜日、場所は総合保健福祉センターです。健康ブース、模擬店、各種体験コーナー、公民館コンサートなど楽しい催しを企画しています。皆様お誘い合わせの上ぜひお越しください。イベントのスケジュールです。式典が午前9時から10時まで3階の多目的ホールで行われます。岩出市の保健・福祉・行政に貢献された方の表彰をします。どなたでも入場できます。式典終了後、岩出市民ふれあい祭り、公民館フェア各種イベントコーナーを随時開始します。入場は午後3時30分まで。なお当日はセンター駐車場が混み合うことが予想されるため、入り口は西側、出口は東側の一方通行となります。車でお越しの際は乗り合わせてお越しください。また、岩出市巡回バスをご利用ください。お問い合わせは、岩出市民ふれあい祭りに関することは、子ども健康課健康推進係、電話61-2400。公民館フェアに関することは障害学習課公民館係、電話 62-2141 へどうぞ。自分で選びますか？選んでもらいますか？老後の生き方。 老人福祉施設や介護サービスのことを知って、自身や親の今後のこと考えてみませんか。岩出市男女共同参画推進員による企画運営講座です。2月22日土曜日午後2時から3時30分まで岩出地区公民館で行います。講師は社会福祉法人紀政会長森秀孝さんです。定員は50人、申し込み先着順、費用は無料です。一時保育手話通訳があります。お申し込みは2月14日まで。なお、一時保育の対象は満1歳から就学時前の児童で、申し込み先着5人です。お申し込みおよび申し込み方法など詳しいお問い合わせは市長公室男女共同参画担当へどうぞ。家庭で伝えたい性教育、子どもが自分で自分を守れるように。市立小中学校で実施している命を大切にする授業の内容紹介と、子どもからの性や体についての質問に対する伝え方などを講師に伺います。3月6日金曜日午前10時から正午まで、総合保健福祉センター市長各室で行います。講師は岩出市子ども健康科保健師のメンタルケア心理師浅田雅代さんです。対象は小学1年生までの子どもの保護者、あるいは興味のある方です。定員は30人、申し込み先着順です。費用は無料。一時保育手話通訳があります。申し込みは2月27日までにお願いします。一時保育の対象は満1歳から就学時前の児童、申し込み先着5人です。お申し込みおよび申し込み方法などの詳しいお問い合わせは市長公室男女共同参画担当へどうぞ。和歌山県就活サイクルプロジェクト合同企業説明会の開催について、和歌山会場は100社参加予定です。日時は2月18日火曜日午後1時から4時まで。場所は和歌山ビッグアイ大ホール展示ホールです。対象は結婚や出産などで離職した女性、定年退職された方、県外からの U ターン、I ターンなどの再就職希望者です。事前申し込みいただくと受付がスムーズに行います。電話、ファックス、ホームページよりお申し込みください。お問い合わせは和歌山県再就職支援センターへどうぞ。電話 073-421-8080、 ファックス073-424-0230です。紙面にある QR コードもご利用ください。健康講座講師変更のお知らせです。2月5日水曜日午後1時30分開始の心元気にストレスについて知ろうの講師が准教授辻富君さんに変更となりました。ご了承ください。講座催しでした。お知らせです。締め切り間近、岩出市プレミアム付き商品券購入手続き最終案内です。購入引換券が届いている方で、商品券の購入を希望される場合は、次の販売期間に購入引換券、現金、本人確認書をお持ちの上、ご購入ください。販売期間は、2月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3日間です。場所は岩出市商工会2階会議室。電話 62-7111。 受付時間は午前10時から午後5時までです。商品券の使用期限は2月29日土曜日までです。お問い合わせは 産業振興課プレミアム付き商品券担当へどうぞ。長薬剤師会ホームページ開設のお知らせです。URL は http://chiiki.wpa.or.jp/naga/以上です。締め切り迫る家具の転倒防止について。地震で家具が転倒すると避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに、家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。岩出市では対象者に対して家具に転倒防止金具などを取り付ける事業を実施しています。申し込み期間は2月28日金曜日まで。お申し込み及び対象者費用など詳しいお問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。介護保険運営委員会の傍聴について。岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として介護保険運営委員会を開催します。日時は2月27日木曜日午後2時からサンホール大会議室で行います。定員は8人、申し込み先着順です。お申し込みおよび詳しいお問い合わせは地域福祉課介護保険係までどうぞ。岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひご利用ください。みんなで手話を学ぼう。今月は幸せです。片手を開いて顎の下に当て、手を下ろしながら指先を閉じます。それを2回繰り返します。これで幸せを表現します。 QR コードもご利用ください。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。年リンピック紀の国和歌山2019パークゴルフ大会が11月11日、紀美野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。団体戦、男性の部、1位、和歌山 A チーム、山口道夫さん、ほか3名。女性の部、3位、和歌山 C チーム、くすねつやこさん、ほか3名。個人戦、男性の部、3位、和歌山 A チーム、山口道夫さんでした。紀の川会ペタンク交流大会が11月16日、海南市別院ペタンクグラウンドで行われました。1位、岩出ドルフィンチーム、松下邦彦さん、川端優子さん、藤田妙子さん。2位、岩出桜チーム、辻内明美さん、上野真知子さん、松本菊子さん。同じく2位、岩出大ちゃんチーム、大塚勲さん、西川克美さん、大塚幸子さん。3位、岩出畜生チーム、武田博さん、宮村静子さん、藪内栄子さんでした。第14回岩出市民バレーボール大会が11月17日、岩出市民体育館で行われました。男女混成の部、A ゾーン、1位、リンクス、B ゾーン、1位、ネゴロクラブ。フリーの部、女子、1位、アルテミスでした。 第60回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が11月21日、根頃若者広場で行われました。男子の部、54人参加。1位、出島早紀さん。2位、吉田辰美さん。3位、高橋美希夫さん。女子の部、30人参加。1位、岩西真知子さん。2位、山口文子さん。3位、門川悦子さんでした。以上、大会結果でした。緑化センターのお知らせです。2月の花暦、梅、椿、クリスマスローズ、洋蘭、シクラメンが見頃を迎えます。展示会のお知らせです。早春の洋蘭展が2月7日金曜日から9日日曜日まで、第5回緑化会盆栽展が2月22日土曜日から24日月曜日まで、野生蘭展が2月29日土曜日から3月1日日曜日まで開催されます。以上の展示会の開催時間は午前9時から午後5時までです。また春蘭早咲き展が3月1日日曜日午前9時から午後3時45分まで開催されます。教室のお知らせです。洋蘭の育て方教室、2月9日日曜日午前9時30分から12時まで、参加費は300円です。2月の寄せ植え教室、2月9日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費は1800円です。3月の寄せ植え教室は3月1日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費は1800円です。教室はすべて事前申し込みが必要です。2月の休園日です。4日火曜日、12日水曜日、18日火曜日、25日火曜日です。緑化センターのお問い合わせは電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。3月は、0歳児、1歳児、2歳児いずれも、13日金曜日、午前10時から11時30分まで、大きくなったね会と題しての遊びです。定員はそれぞれ30組。場所は、市民総合体育館です。受付は2歳児が2月5日水曜日から、1歳児が2月6日木曜日から、0歳児が2月7日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込みは不要です。2回あります。2月5日水曜日は岩出地区公民館大会議室で、2月15日土曜日は上岩出保育所遊戯室でそれぞれ行います。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。時間内の出入りは自由です。始まってから15分後ごろと 終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。仲良し簡単クッキング。アレルギーのある方もみんな仲良く食べられるように主要食材から乳製品、卵、小麦を除去したメニューです。もちろんアレルギーのない方も美味しく食べられます。お子さんのためにクッキングに参加しませんか？日時は2月21日金曜日午前10時から正午まで総合保健福祉センターで行います。講師は浅沢めぐみさんです。子育て中の保護者が対象です。定員は15組。1歳以上の一時保育があります。一時保育希望の方は2月3日月曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時まで、定員になり次第終了です。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあい。2月12日水曜日、午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。時間内の出入りは自由です。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶のみ可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係電話 67-6081 へどうぞ。令和元年度和歌山県在宅育児支援事業給付金の申請手続きはお済みですか？平成30年4月1日から令和元年12月31日までの間に生まれたお子さんで支給要件に該当するお子さんを養育されている保護者の方に給付金を支給します。対象児は、1、岩出市に住民登録を有すること。2、保育所などに入所していないこと。3、同一世帯の2人目以降の子。第2子については所得制限があります。4、児童入所施設などに入所していないこと。以上です。支給対象者・保護者は、1、岩出市に住民登録を有し、対象児と同居していること。2、育児休業給付金を受給していないこと。3、生活保護法による保護を受けていないこと。4、暴力団員や公序良俗に反するものなど、和歌山県知事が不適切と認めたものでないこと。配偶者がいる場合、当該配偶者も2から4の要件を満たす必要があります。以上です。支給額は、対象児1人当たり月額1万5000円、最大15万円です。受付期限は、令和2年3月31日火曜日です。申請が受付期限を過ぎた場合、令和元年度分の給付金は受給できません。これらについてのお問い合わせは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。在宅育児支援事業給付金のお知らせでした。もし、お子さんが休日夜間に急な病気になったとき、すごく不安になりませんか？そんなときは、子ども救急相談ダイヤルの利用を考えましょう。症状に応じた適切なアドバイスが受けられます。和歌山県の子ども救急相談ダイヤルは、 プッシュ回線携帯電話からはシャープ8000番、ダイヤル回線 IP 電話からは073-431-8000番です。受付時間は平日は午後7時から翌朝9時まで、土曜日曜祝日年末年始は午前9時から翌朝9時までです。子供の元気な時の平熱を知っておこう。いつもと違う。これは子供から来るサインです。いざという時慌てないように、日頃から子供の様子をよく観察しましょう。また、気軽に相談や指導を受けられるかかりつけ医を持ち、お子さんの急病時の対応についても聞いておきましょう。できるだけ診療時間内に受診しましょう。通常の診療時間内は、医師や看護師などのスタッフが揃っており、検査その他の診療体制が整っています。また、診療時間内であっても、午後6時以降の遅い時間になると、初診料などが割増になったり、土曜の午後や休日の診療についても割増が発生しますので、急病でないときは受診する時間にも注意しましょう。お問い合わせは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。子ども救急相談ダイヤルについてでした。スマイル岩出っ子。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集しています。振り仮名のついた氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。4月号掲載の締め切りは2月25日火曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係、メールアドレス、公室 kousitisu@cityiwa.iwade.lg.jp です。たくさんのご応募をお待ちしています。子育てコーナーでした。
2月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9つあります。1、消費生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第7会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。19日水曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター会議室 A で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。3、人権相談。11日火曜日祝日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは市役所地域福祉課人権啓発係までどうぞ。4、引きこもり巡回相談。これは予約制です。5日と19日の水曜日午前10時から午後1時まで、5日は総合保健福祉センター会議室 B で、19日は岩出図書館小会議室で行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所地域福祉課障害福祉係までどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後 5時30分まで。スクールカウンセラーは、岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは、岩出中学校、岩出第二中学校で。また、岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、または市役所教育総務課学校教育係、そして青少年センター、電話 61-7007、適応指導教室フレンド 62-0892 へどうぞ。6. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で。毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で相談に応じます。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。なお、公立長病院へご相談の場合も、お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。7. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、または母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。 8. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を岩出保健所で行っています。予約制です。また保健師による電話相談を月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで行っています。お問い合わせは、岩出保健所、電話 61-0049 へどうぞ。9. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は、第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時までは民事登記相談です。相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
一般公民館講座のお知らせです。ピラティス入門、コアを強化して基礎代謝免疫力アップ。3月16日月曜日午後7時15分から8時45分まで、岩出地区公民館2階和室で行います。講師は健康運動指導士の田村智子さん。定員は20人です。18歳以上の岩出市民が対象です。筆記用具を持参し、動きやすい服装で参加してください。申し込み方法。郵便はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号649-6292、岩出市西の209番地、岩出市教育委員会、 障害学習課公民館係までお申し込みください。なお、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。申し込み締め切りは2月19日水曜日必着です。お申し込みお問い合わせは、岩出市役所障害学習課公民館係へどうぞ。ふるさと感動物語、ふれあいファミリーコンサートが開催されます。今年は、岩出市を拠点に活動されている岩出チェンバーアンサンブルによるバイオリンをはじめ、ビオラ、チェロ、ピアノの演奏と声楽とのアンサンブルをお楽しみいただきます。また、ふるさとの民話である十社ヶ池の花嫁の朗読劇や、根室の子守唄のほか、バイオリンと琴のアンサンブルもお聴きいただきます。先人たちが残してくれた貴重な文化遺産である民話や伝承、また童謡や子守唄、クラシック音楽を通して、ふるさとについて感じてみませんか？親から子に歌い継ぎ、語り継ぎたい音楽や朗読劇をお楽しみください。日時は2月23日日曜日、午後1時30分開演でおよそ2時間です。場所は市民総合体育館2階小ホールです。入場無料、申し込み不要です。未就学児の入場も可能です。出演者は岩出チェンバーアンサンブル、ソプラノ米山真理子さん、バイオリン福田博子さん、ビオラ上川忠明さん、チェロ福田博武さん、ピアノ酒井花子さんです。そして朗読グループ岩出弥生会、根室の子守唄保存会、こと根室の子守唄保存会会員の前田博子さん、以上の方々です。ファミリーコンサートのお問い合わせは、市役所障害学習課文化財係へどうぞ。11月24日、市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。玉入れや綱引き、ボール運びリレーなど、さまざまなプログラムを実施し、今年も多くの方にご参加いただき、交流を深めることができました。岩出市青少年育成市民会議では、今後も皆様に楽しんでいただけるようなイベントを企画してまいりますので、ご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは、市役所障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
図書館へ行こう。今月のイベントです。図書館 DVD 上映会2回あります。1回目は2月8日土曜日、タイトル3度目の殺人、124分、日本語字幕入り。2回目は11日火曜日、祝日、タイトル残念な生き物辞典、第6話から第10話、25分と、うっかりペネロペ、たくさん覚えたよ、編、35分。時間はいずれも午後1時30分から大会議室で行います。先着100人です。毛糸で刺繍作りをします。15日土曜日、午後2時から3時30分まで大会議室で行います。対象は小学生から高校生まで、小学2年生以下は保護者同伴です。定員は30人。2月2日日曜日から受付開始します。岩出図書館カウンターに直接または電話でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。2月のお話し会。 図書館ボランティアによるお話し会は、2日9日がお話しドロップス、16日、23日がお話の扉、いずれも日曜日午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは、22日土曜日午後3時からお話し室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。展示コーナーからのお知らせです。2つあります。まず1つ目、中学・高校生がポップを作成した本や、図書館スタッフがおすすめする本を展示しています。おすすめ本ばかりですので、ぜひ読んでみてください。期間は2月24日月曜日まで。2つ目、図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品の展示です。期間は7日金曜日から24日月曜日までです。特別整理期間のお知らせです。岩出図書館では特別整理期間として年に一度休館をします。今年の休館期間は2月25日火曜日から3月6日金曜日までです。分館・分室も含みます。この間は32万冊以上ある書道資料の動きを止めての一斉点検や、普段できない建物や設備の修理・点検を行います。快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な作業を行いますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。期間中の本の返却は、図書館正門右の返却ポスト、または駅前ライブラリーの返却ポストをご利用ください。なお、特別整理期間明けの開館日には、返却カウンターの混雑が予想されますので、本の返却は整理期間中に返却ポストをご利用いただくことをお勧めします。ただし、DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など、破損の恐れのある資料は、開館時に直接カウンターにお返しください。期間中にご用意できた予約資料の通知は、3月7日土曜日以降にさせていただきます。なお、雑誌リサイクルフェアは3月7日土曜日に予定しています。イベントはすべて参加無料。詳細は岩出図書館ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。2月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と12日水曜日、そして25日火曜日から29日の月末まで。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と11日火曜日、23日日曜日から29日土曜日月末まで。12日水曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150、どうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題。感謝を込めて勤労奉仕。11月12日、根頃歴史の丘美化ボランティア活動。岩出市シルバー人材センターでは、設立20周年に際し、地域の皆様への感謝を込めて美化活動を取り組み、多数の会員が爽やかな汗を流しました。サンタさんに会ったよ。12月24日、市内の保育所で9 クリスマス会を開催しました。サンタさんからプレゼントをもらい、園児たちはとても嬉しそうに楽しんでいました。新成人の皆さん、おめでとう。1月13日、新成人の門出を祝し、岩出市成人式が盛大に開催されました。第1部では、新成人に対しお祝いの言葉が贈られ、それを受けた新成人からは感謝の言葉をいただきました。第2部では、ハリウッドザコ師匠さんによる記念イベントで、会場は大いに盛り上がりました。皆さん、これから大人の一員として頑張ってください。紙面には成人式の写真が多数載せられています。町の話題でした。
歴史の道百選に選定、葛城修験の道。歴史の道百選は、地域の文化や歴史の理解を深めることを目的に文化庁が選定しています。令和元年10月29日、古くからの石畳や土道が残る街道などの歴史の道百選に葛城修験の道が追加選定されました。岩出市周辺では、紀の川市の土仏峠から根五郎寺押川付近、土の子峠境谷です。概要です。紀、泉、河内、大和の4カ国にまたがる葛城山系は、縁のお尋ね、縁の行者のゆかりから古代より修験の聖地として尊崇されてきました。その縁の行者が法華経8巻28本を埋納したとされる経塚を葛城28宿とし、行場、廃所、宿所などを設け、また関係寺院を含めて修行の場としています。これらをつなぐ道は、近世には正五院、三宝院、両門跡をはじめとして多くの修験者が入部するようになり、今も修行の場として使用されています。大日寺石像法堂、伝明会に供養塔が岩出市指定文化財に指定されました。岩出市水洲に所在する二条山正殿法院大日寺境内の明会に堂に安置されている石像法堂が、令和元年12月11日岩出市指定文化財に指定されました。石像法堂の大きさは総高156センチ以上を測り、基礎、等身、傘、総輪からなり、基礎、等身、傘部は奈良県二条山産の行海岩製です。また総輪は泉山脈産の砂岩製で、後に作られたものですが、法輪の数が少なく古い形態を示すことなどから、石像法堂の制作された時期は鎌倉時代の頃と考えられます。和歌山県内においては、中世の石像法堂の例が少ないことや、加えて行海岩製という希少例でもあり、貴重な文化遺産です。なお、明海尼とは、根五郎寺を開山された興行大師各番上人の母親の法名で、水洲の大日寺では古くから石像法堂を明海尼の供養塔としてお祭りしています。以上についてのお問い合わせは、生涯学習課文化財係までどうぞ。マイナンバーカードを作りませんか？申請手続きのお手伝いをします。マイナンバーカードを作りたいけど、申請方法がよくわからない、写真を撮りに行く時間がないなどの方を対象に、カード申請の手続きのお手伝いを行います。令和3年3月から健康保険証として利用予定であるマイナンバーカードを、ぜひこの機会にご申請ください。 今後マイナンバーカードを申請される方が増えると予想されますので、お早めの申請をお勧めします。日時は2月13日木曜日午前10時から正午までと午後1時から4時まで。場所は岩出市役所2階第4会議室です。必要書類は通知カード、紛失されている場合は不要です。それと印鑑、運転免許証などの本人確認書類です。なお13日以外でも市民課窓口で申請書作成のお手伝いをしています。写真撮影は無料です。ただし予約制となっています。詳しくは市民課市民係へお問い合わせください。マイナンバーカード申請のお知らせでした。最後に令和元年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,994人、そのうち男性26,112人、女性27,882人、世帯数は23,278世帯です。以上、声の広報岩出2020年2月第167号をお伝えいたしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西野209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/です。